FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は株式会社ベルテックススポーツエンタープライズの代表取締役社長、松永浩太さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
この静岡の人間にとってはベルテックス、おお、バスケットねっていう方かなりもう増えてるんじゃないですかね。
そうですね、ありがとうございます。もう本当にそう言っていただけると本当に嬉しいです、
はい、というわけで、設立が2018年でしたか。
はい、そうですね。
あっという間に B3 リーグ
そうですね、本当にあっという間という言葉がぴったりなくらい、そうです、ここの3年間は濃い時間でしたね。
はい、今までその静岡ってシャンソンという女子の素晴らしいバスケットチームの活躍というのは耳にしてましたけど、はい、男性のチームって確かにあまり聞かなかったですもんね。
そうですね、B リーグに所属しているクラブは静岡県内で、まあ、ベルテックスのみですし、そのあたりは確か唯一かもしれませんね。
ねえ、はい、いつ思いついちゃったんですか
そうですね、今からちょうど、まあ、2018年の、それこそ1月なので、
はい、え
思いついちゃったっていうか、まあ、そういう本当にきっかけをある方からいただいて、ただもう本当に B リーグとかそういう存在を知ったの2018年の1月です。はい、
はい、
発足式が、ね、2018年の9月だったので
早い
もう本当にものすごい、何もかもが早いです。はい、
そんな簡単に作れるもんですか
今同じことやれと言われたらちょっと考えますけど、あの時はまだ右も、まあ、今もそうですけど右も左もわからないままだったので、まあ、結果できちゃったっていう言葉の方が正しいのかなと思いますけど、はい、
松永さんご自身は R&O というところにいらっしゃって、お仕事をしてらっしゃって、
はいはい、
でまあ、普通だったらその企業のそれじゃチーム作ってみようかみたいな話があったりとかしながら進んでいくのかなと思ったんですけど、はいはい、ちょっとそうじゃないですよね。これ
そうですね、もう全然企業チームでも全然ないですし、はい、もう本当に地元 の企業さんたち の下支えがあっての完全地元密着型 のクラブですので、もうそこは徹底的にこだわって、まあ、営業活動も含めてやらさせてもらってるっていう感じですね。
これ21世紀型って言っていいのかどうなのか、スポーツの考え方がそういうふうに世界的に変わってますよね、ジャンル問わずね。
そうですね、もう本当に日本のクラブだったりとかもう徐々にそういうのがスタンダードになってきてるのかなと思いますんで、まさに今のその時代の流れにはぴったりなのかなというふうには思ってますけど、はい、
その2018年1月にじゃあやってみようかなって思っちゃってから一体何をし始めたんですか
じゃあやってみようかなって思ったきっかけがちょっとあったかどうかわからないですけども、もうあれよあれよという間にっていうのが、結構正しくて、まあ、その中でじゃあまず何からってなった時はそうです、まずは選手、核となる選手っていうところが、
はい、
まずはきっかけだったのかなと思います。まあ、それは今所属してもらってる大石慎之介っていう選手なんですけど、
はい、
彼が一つのきっかけだったのかなと思いますね。
で、出身がそれは沼津市の出身の方だったんですね。
そうですね、まあ、静岡県内で、はい、まあ、すごく有名な B1 とかで三遠ネオフェニックスっていう、
はいはい、
チームに所属してた、もう静岡を代表する選手ですね。
そうなんですよね、はい、お隣にはそれがあったんですよね。
そうですね、はいはい、もともと、
まあ、それでそこに応援に行ってるっていう静岡のバスケットファンも多かったんですけど、はい、いよいよだから地元にできるっていう時にはその周りもざわざわしたんじゃないですか。
そうですね、ざわざわしてたのかどうなのか、もう渦中にいたので何ともっていう感じですけど、興味を持っていただいてた方たちは すごく多かったっていうふうには聞いてますね、う
ん、
はい。
じゃあその選手集めっていう意味では大石さんがいるんだったらじゃあ僕も行くよみたいな俺もやりたいよっていうような感じになってくるんですか。
そうですね、まあやはり具体的にそのあたりが決まることによってまあ、そこにで活躍したいうちで活躍したいっていう選手は徐々にですけど増えていったんじゃないかなと思いますね、はい。
でも誰でもいいってわけでもないでしょ
そうですね、トライアウトを、ね、それこそ全国に、うんうん、告知して、まあ、それこそ100人くらいこう来てそういうトライアウトの、ね、をやったりとかっていうのもしましたし、はい、まあ、その中から生まれた今の選手たちもいますし、はい。
ということは今の日本っていうのはバスケットボールを目指している男性も多いってことですね。チーム
そうですね、まあ、
活躍したい選手になりたいという方が
まあ一昔前よりはねやはり八村君だったりとか、うん、それこそ日本代表の活躍もあって、うん、ブラウン管越し、まあ、地上波は特にそうですけどバスケットボールだったりそういうプレイヤーを目にする機会が増えたっていうのは、うん、まあ、すごく大きな波が来てるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、うん、
まあ、一応学校でもみんなやりますし ね男子も女子もね、
はい、う
ん、
もう世界的に見たら一番競技者人口が多いみたいなので。
あ、そうなんですね、はい、うん、
あとまあ男子女子両方ともやっぱバスケは平等にできるというか、
うんうん、
その差が少ないスポーツなのかなと思うので
かもしれませんね、
はい、しかも静岡県内はバスケットボール人口が全国のトップ10に入るくらいバスケ人口多い県なので。はい、
気づきませんでした
そういう統計もあったりしますよ、
はい、でもちっちゃい時にこのミニバスケット子どもたちやってたりとかね。
そうですそうです、はい、身近です、身近です。
そういうことなんですね、うん、はあ、割とそうやって聞いていくとなんだバスケットボール圏になるべくしてなってくるのかなっていう気がしてきてました
そうです、もうもちろんそこはね、そういうデータがなければ、
うん、
成功する可能性も低くなってしまうと思いますし、うん、もうそこはもう徹底的に調べてこれだったらいけるんじゃないかっていうところもしっかりデータ分析してスタートはしてるつもりですね、うん、はい。
さあ、チーム選手は揃いました、コーチ監督というのは、
うんうんうん、
いつ頃決まるもんなんですか
いつ頃そうですね、まあチームの事情的に言える部分と言えない部分はたくさんあるんですけど、はいはい、まあもちろん誰が指揮をするかっていったらコーチ監督でもあるので、うん、まずはやっぱりそこから、うん、どういうチームにしていくんだ、どういう戦術で戦っていくチームなんだ、でそれが、ね、ファンの人たちが、ね、ワクワクするバスケットボールなのかっていうのは、うん、やはりヘッドコーチがと、まあ、僕らがだったりがしっかりこう話し合って、うん、それに見合う選手たちっていうやっぱり考え方じゃないと、うん、いけないと思いますし、まあ、料理
者を揃えるわけですね。
そうですそうです、レストランでいうと、うん、まあ、シェフがヘッドコーチで、うんうんうん、その、ね、最高の素材が、まあ、選手たちだと思ってますので、うんうん、まあそこはまずはヘッドコーチからっていうところはありますね。
現在のベルテックスというチームはどんなチームだと言えるんでしょうか。
そうですね、まあ、シーズンが、ね、先日の岡山戦で、まあ、終わったわけで、はい、まあ、その去年 の昨シーズン のチームを振り返るとすると、うん、そうですね、まあ、最初はもちろん噛み合わなかった部分も多々あったと思うんですけども、まあ、
実際チームの中でってことです
か。チームの中でそうですね、試合に実際負けてしまったりとかって、うんうん、まあ、もちろんシーズン初めの頃はやっぱりポロポロありましたし、ただその試合を重ねて経験を重ねていった時にやっぱすごくこうチームケミストリーというか、
うんうん、
一つのチームになってきたなっていう実感はもちろんありますし、うんうん、それはヘッドコーチのみならず選手のみんなが本当にこう肩を抱き合ってじゃないですけど、うん、ベンチで座ってる選手、コートにいる選手、ベンチに座れない選手も含めてすごくこうみんなでコミュニケーションを取り合ってる姿を僕は見てましたし、ファンの人たちもそこ見てたと思うので、うん、なんかそこが本当にみんなでやろう、 やあのその一つ の, あのやらなきゃいけないバスケットボール像をみんなでこう追い始めてるというか、それがしっかり結果となって、うん、あの出たんじゃないかなというふうには思いますね。はい、
あのバスケットボールのコートって、プロの選手たちがこうやって入っていくと意外に狭く見えたりはするんですけど
そうですね、小学生が試合やってるのとプロの選手がやってるのとまた全然違いますからね、雰囲気は。はい、
その中でその応援をしているとやはり、そのボールの動きを追っていくだけではなくて、やっぱ一人一人の選手の動きっていうのがすごくクリアに見えてきて面白いですよね。
そうですね、もう本当に一度見ていただけたらその迫力だったりとか、うん、そのスピード感だったりとか、その熱狂感だったりワクワク感だったりとかはすごくこう感じてもらえると思いますし、今のやっぱファンの方たちもやっぱり一度見たら、どんどんどんどんこうリピートしていただけるっていう方たちがすごく多いので、特に女性が多いんですけど、
そうですよね、
はい、そこはもう本当に自信を持ってじゃないですけど、持ってるところですね、はい、
ファンもかなりじゃあ増えてるんですね。
そうですね、もう本当に皆さんのおかげさまで、本当にこの、ね、街中でこうベルテックスの T シャツを着ていただいたり、はい、グッズを持って、ね、いただける方たちが本当にこう多く、いらしていただけてるっていうところはすごく嬉しいことですし、うん、はい、徐々にではありますけどね、そのあたりは増えてきていただけてるっていう実感はあります。はい、
というベルテックスなんですけれど、そのチアのチームがあったりとか、ファンクラブもあったりとか、いろんな活動が広がっていますので、この後それについてもぜひ伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社ベルテックススポーツエンタープライズ代表取締役社長の松永浩太さんにお話を伺っています。このバスケットボール、ボールをね、ポンポンとつく音とか、それからその手にした時のその感覚とかっていうのを話してるだけでなんか思い出してくるんですけどバッシュ持ってたなとかね、
バッシュのねキュッキュッという音だった、
ね、は
い、
そうですよね、そういうものなんか全身で楽しめるっていうところが、これやらなくても見てる方にもあるっていうのが面白いですね。
あ、そうですね、はい、
いろんな楽しみ方あると思うんですけども、チアリーディングをしてくださってる皆さん、この方たちも一緒に楽しんでくれてる。
もちろんです、はい
はい、ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、ベルテックスっていう、太陽があったとしたら、はい、ベルーナは月っていうイメージで、ロゴもすごくこうルナっていう、単語も使ってる、
月、ね、
そう、月の、マークにしてるんですけども、影でこっそりとかっていう話は全然なくて、彼らも本当に太陽みたいな、笑顔を合わせ持って、試合会場のみならず、街中でもたまにこう踊らさせてもらってるんですけども、すごくこう勇気をこういただけるというか、ファンの人たち、選手の人たちにこう勇気と笑顔じゃないですけど、与えてくれてる存在なのかなと。彼女たちも働きながら、そのベルーナという活動の時に集まってダンスしてもらってるんですけども、本当にこう芯も強くて、正義感も強くて、なんつかこう男性が憧れる女性というか、
かっこいいですね、
はい、イメージがあります。僕個人的に何ですか、そのチアっていう世界はあんまりこう触れてこなかったので、本当にこう立ち上げる時にそのチアっていうところのその存在だったりとかは右も左もわからない中でこう手探り状態だったと、ただやっぱりこう彼女たちが実際こうアウトプットしてる世界だったりとか、その反応を見てると、すごくその可能性だったりとかっていうのを感じてますし、今後そういう彼女たちだけじゃなくて、その下の世代も育てていけるようなアカデミーもどんどんスタートしてるので、はい、もうなんかその女性がね、それこそ働きやすいとか活躍できる社会っていうのは、SDGs っていう言葉も出てると思いますけど、それの一環をなんかベルテックスが、ベルーナが担えたらいいなと思ってます。はい、
ベルテックス静岡専属チアリーダーズが、ベルーナというわけですけども、はい、だからもちろん彼女たちが活躍するところを見てかっこいいなあれやりたいなっていう次の世代がもう出てるってことですよね。
はい、次から次になんかこう試合会場にも来ていただいてるので、
はい、それが今ちょっとアカデミーという話がありましたけど、
ね、まあ、ベルテックススポーツアカデミーっていう、うん、あのアカデミーがあるんですけど、まあ、ベルテックスとしてもスポーツで日本一ワクワクする街へっていうところがあのコーポレートというか理念なので、あのもうバスケチアのみならず、うん、まあ、いろんなこうスポーツを体験してもらえる場を提供したいなっていうのは最初からありまして、はい、僕個人的にも昔空手やってたりとかして、はい、なんかその一つのスポーツ突き詰めるっていう考え方ももちろんあると思うんですけど、はい、いろんなスポーツやりながら、まあ、いろんな可能性を、うん、あの見つけ出せるようなあのスポーツアカデミーというか、うん、っていう風になってくれればいいなと思っているので、今後なんかそういうきっかけをどんどんどんどん作っていけたらなっていう風には思ってます。
現在もうスタートしている？
スタートしてます。あの去年の7月から、
はい、
バスケの方が今150人弱、うわー、でチアの方もそうです、50人弱くらい、うん、あの生徒さん集まっていただいているので、うん、まあ、もっとそのキャパシティというかあのワクワクしてもらえるようなあのお子さんだったり親御さんだったりとかがあの集まってくれたらいいなというふうに思いますね。
はい、じゃあ、これはお子さん対象になるんですか？
そうですね、はい、基本的には、うん、もう選手たちももうね、直接子どもたちにあの教えてくれたりもしますし、はい、
すごいなそれ。
そうです、はい、やっぱそのプロと触れ合う機会ってやっぱ僕も大きかったので、はい、まあ、あのシャンソンさんのね、はい、あの選手に触れ合ったりとかもしてたから、うん、なんかそういうの身近にしていきたいなっていうのは、はい、すごく思ってるところですね。
あのイベントに出てらしたベルテックスの選手の皆さんと実は会って、私あの、シュートを久しぶりに
ここ
もうちょっと前からやったらどうとか言われながらやったんですけど、はいはい、届かないとか言いながら、すごく皆さん優しくって。
そうですね、うん、もうやっぱファンがあってのクラブですし、うん、やっぱそこをやっぱ勘違いしちゃいけないっていうのはいつも口酸っぱく言ってるところですし、あ、まあ、そこを体現できる選手たちしか集まってないっていうのは、
ってことはこれ、
うん、
松永さんの考えてることが皆さんにちゃんと伝わって浸透してるってことですね。
だと嬉しいですけど、
もうみんなが本当にベルテックスを背負ってよしやってやるぞっていう気持ちになってるってことですよね。それ、
ね、はい、もう本当にそこだけはやっぱり人としてっていうところはね、うん、あの絶対必要なことだと思ってるので、うんうん、それは選手であれあのうちのフロントスタッフであれ、まあ、誰であれベルテックスに携わってるね、やっぱりこう人たちはやっぱ常にこうファン目線というか、うん、あの自分よがりにならないように、それは僕も含めてですけど、うん、はもう本当心がけてるところですね。はい、
そして今お話が出たベルテックススポーツアカデミーは現在も募集してくださってるんですか？
はい、うん、そうですね、あの絶賛募集中ですので
、はい、じゃあこれサイト見ていただいて、
ぜひご興味ある方は、はい、うん、
こういう広がりって他にもあるんですか？
広がりで言うとそうですね、うん、あのまあ、選手たちもそうですし、アカデミーの子たちもそうなんですけど、はい、あの食っていうキーワードをすごく僕らは大事にしている。
体作りで最近本当にアスリート の, その食事係みたいな話ってよく聞きますよ ね,
そうですね。やっぱりこうせっかくいいトレーニングだったりとかね、うん、あのしててもやっぱ体内に入れてるものがなんだろうな、こうしっかりこだわってないというか、うん、あのすごくケミカルで、うん、あのね、体に悪いとは言わないですけども、やっぱそこのこだわりってすごく重要だと思っているので、やっぱりこれからその、ね、ベルテックスを通じて、うん、あの少しでもこう健康になっていくというか、うん、あの健康意識をこう高めていくことによって、まあ、あのそういう、まあ、ベルテックスの試合ないし、うん、そういうアリーナ体育館に、まあ、来ていただく方たちが少しでもやっぱりこう 長く、うん、あのファンでいらしてもらいたいっていうところはすごく思っているところなので、はい、まあ、それを選手だったりとかあのアカデミーの子どもたち今後あの考えてるんですけども、はい、あのどんどんどんどんそういう食の事業を増やしていって、
はい
はい、あのベルテックスのファンのみならずそういう人たちがどんどんこう 健康になっていくっていう姿は、うん、あの地域にとってすごくプラスになるんじゃないかなと思ってるので、うん、それでまあベルメシっていうプロジェクトを立ち上げて、はい、
楽しそうですね、はい、ご飯も、
はい、そうなんですよ。ベルメシっていうブランドをスタートさせてやってるんですけどね、
はい、これ私たちどこでこのベルメシとは触れ合えるんですか？
スパイシーホースカレーっていう馬肉の使ったその特製のカレーをレトルトで、うん、あの開発したんですけど、うんまあ、それを今徐々に製造していってあの皆さんのあにあのサービスとして提供していけたらいいなと思ってるんですけど。
馬の肉体にいいんですか？
そうですね、体にいいっていうかそのやっぱりアスリートのみならず、うん、日常生活アスリートって言ってるんですけど、やっぱりこう日頃こう生活してる中でもやっぱりカロリー消費していくと思うんですけど、はい、まあ驚異のあのその1パックになんかタンパク質が56g
入ってる、すごいですね、
ちょっとあのアスリート界ではすごいことらしいんですけどプロテイン飲むよりもやっぱり自然派食品なので、はい、あのプロテインが決して悪いわけではないと思うんですけど、どうその食事の中できっちりこうタンパク質が取れるっていうのはすごく理想的だと思いますし、うん、何よりも体をこう作り上げていくあの重要な栄養素だと思うので、まあ、それをこう馬肉っていう、うん、あのアスリートにいいものを使ってあの日常で食べれるカレーにして、うん、なんかそういったところからこうスタートしていけたらいいななんて思いながら、
はあ、馬並みに走れますかね
いやすごく調子いいって聞いてます。あの僕も毎日食べるようにしてるんですけど、すごくヘルシーでなんか食べてるだけ こうでもお腹ももちろんいっぱいになるし、ただすぐお腹が減るので、
あ、はい、消化もいいってことですね。いいスパイスがやっぱりいいんですかね。
スパイスもすごくこだわってやってるので、うん、あの体調がすごくいいですね。
だって松永さんお若いじゃないですか、
はい、
そのくらいの年齢の時ってね、暴飲暴食したりとか夜遅くまで飲んでしまったみたいなことが、まあ今コロナ禍でなかなか難しいですけど、
そうですね、はい、
まあ、そういうこともあったりして、体食べたものでそんな感じなかったりするようなところあるかなと思ったんですけど、そんなにもうてきめんに感じられる？
そうですね、まあ、僕もなかなかこう体を動かす時間がやっぱり少ないくなっちゃって、もともとねサーフィンとか大好きでやってたんですけど、うん、全然やっぱりそれ行く時間がなくて、
うん、
食事で改善していくしかないと、
うん、
だから毎日今まであの夜ねすごい変な時間でご飯食べたりとか、それこそね、うん、あの食事付き合ったりとかしてましたけど、まあ、なるべくそれを食べ重ねることによって、うん、なんか逆に痩せたりとか、はい、なんかそれは体の変化すごく現れてるような感じがしますね、う
ん、そのちなみにスパイシーホースカレーはどこで手に入るんでしょうか？
まあ、実はリアル店舗みたいなのはない状態なんですけど、今はちょっと EC サイトをあの中心にやってるので、
じゃあ検索していただければ、
う、ね、はい、うん、もうサイトは出来上がっていますし、うんうん、あのベルテックスのツイッターだったりとかインスタグラムには徐々にアップしていくつもりなので、うん、ぜひそこからご購入、あの売り出すとすぐに売り切れてしまうので本当にお早めにというか
なるほど、
結構その東京都内で売れてる、
ああ、もう皆さん早いですね、そういう情報ね、
はい、
うん、
肉のカレーってなかなかないので、
そうですね、はい、東京の人たち確かに早いですけども、地元民としてはね、
そうです、もう静岡で作ってるんで、
ね、
はい、
食べなくちゃですよね、
はい、静岡の食材をふんだんに使ってるので
お、はい、楽しみですね。
ありがとうございます。
今お話いただいたようにベルテックス静岡、実は、公式の SNS とかそれからサイトとかいろいろありますので、こういうのを絶対フォローしておくと、そういう情報早く手に入りますね。
そうですね、ぜひぜひフォローしていただけると一番早く情報が乗ってくる場所なので、ぜひよろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社ベルテックススポーツエンタープライズの代表取締役社長松永浩太さんにお話を伺ってきましたが、松永さん、ベルティという可愛らしいマスコットキャラもいまして、
はい、そうですね、うん、人気者です。
そうですね、あの、はい、オレンジ色のベルテックス、
そうですね、
これもう一つ、まあ、静岡にはオレンジ色の風がある、
はい、
あるんですけど、そちらは足を使っているというね、
はい、そうですね、はいはいはい、僕もエスパルスの大ファンですから、
うん、はい、そこから今度はバスケット、手を使う腕の方にね、はいはい、行くという、そういうチームも出来上がったわけですけど、はいはい、静岡って本当にそのスポーツ人口昔から多いように言われてまして、今日もお話ししていただくと、バスケットも実は多いんだよ、トップ10だよ、全国でもっていただきました、はい、なんで私たち気づかないんでしょうね
そうですね、まあ、そういう情報もなかなか調べることもないと思いますし、調べたらやっぱりその可能性はたくさんあるのかなと思いますけどね、はい、
この街をどんな風にしていきたいって今思いますか？
まあ、サッカーも、ね、バスケももちろん他のスポーツも、まあ、そのサッカーだけじゃなくてスポーツ圏にもなり得る場所だと思いますし、まあ、僕自身もすごくこう静岡を外から見る視点が長かったもんですから、はい、あの静岡の可能性って外から見てたからこそすごく可能性は感じてましたし、うんうん、まあ、その中でこう、ね、住みやすかったりとか、あの、まあ、人もいいですし食べ物も美味しいですし温暖ですし、東京から名古屋からも、ね、これだけこう近い場所で住みやすさってもう住み着きだと思うんですけど、うん、まあ、その少しでも そこにこう非日常空間というかその盛り上がれるもの、うんうん、日常の中の非日常ってもっと楽しいと思いますし、うん、なんかそのきっかけがこのスポーツないしそのベルテックスっていうところがまだまだ全然あの走りたて あの小さなクラブだと思うんですけども、まあ、そこが、ね、その5年10年後もっともっとこう皆さんと一緒にこう成長していってベルテックスが、ね、日常になってベルテックスがあるからその日常がもっと楽しくなるというか、うん、その盛り上がることがもっと楽しくなるというか、うん、なんかそういう存在になれたらいいなっていうのが、うん、あのベルテックスの大きな目標なのかなと思ってますけど、うんうん、はい、
この週末ベルテックスゲームあるんだよねっていうそういうことですよ ねワクワク感がね、
そうです、うん、あのダンクすごかったよねとか、
うん、ハーフタイムショーでまたあの彼女可愛いよねシアリーダーのとか ね友達が実は出るのみたいなね、
そうですやっぱその今応援していただいている企業の方たちも、ね、やっぱ多くこうベルテックスの試合に見に来ていただいてその共通言語が生まれたっていうのはすごく嬉しい言葉で、今までそういう共通言語ってあるようでなかったものがベルテックスっていう試合を見に行くである選手が好きになってその選手の話題を したりとかっていうのがすごく楽しくて、あの雇用の定着につながったっていう声も よく聞いてますし、なんなら会社の裏側にバスケットゴール作ってくださいみたいなスタッフの方たちもいらっしゃったりとかするって聞いてたので、なんかそういう今までなかったものだと思うんですよ。それってもしかしたら今までなくてもいい良かったものなのかもしれないですけども、まあその存在が徐々に静岡市内の当たり前になってくれたらいいなと思いますけど、
はい、ベルテックスがあるから静岡で働きたいっていう人が ね、
はい、もうすごく嬉しいですね、うん、
なるほど、はい、さあそんな熱い思いを持ってまたね、私たちに素晴らしいゲームを見せてくれるベルテックスを率いているという松永さんから、
いえいえもう僕なんて何もやってないですよ
っていうこういうねとても謙虚な方なんですけど、いえいえいえ、ラジオをお聞きの方にメッセージがありましたらお願いいたします。
そうですね、もう一言ぜひあのベルテックス その試合をですね見に来てくださいというのが、うん、あのシンプルなメッセージなのかなと思います。コロナで先シーズンなんかすごくこう集客のところあの一席開けてとかって会場も入場数の半分は入れられなかったりとかすごくこうありましたし、来シーズンもちょっとどうなるかはまだわからないんですけども、もう本当にこうチケット売り出したらソールドアウトになるくらい徐々にこうベルテックスのファンの人たちも増えてるらっしゃると思いますし、まあなかなかこうチケットも取りづらいかったりするかもしれないですけども、まあ、とにかくこうベルテックスの試合を見に来ていただいてそこで体感していただけたら一気にこういうことかと分かっていただけると思いますので、うん、ぜひその第一歩というか、を踏んでいただけると嬉しく思います、はい、
静岡にバスケットボールチームベルテックスありですね、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
株式会社ベルテックススポーツエンタープライズの代表取締役社長松永浩太さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブプレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。